はい、こんにちは。この番組は住宅に関する不動産の購入や土地探し、家づくり、中古住宅探し、また住まいを購入した後の住まい方など住宅に関する情報をお話しします。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。この番組は楽寿建築と不動産という YouTube のチャンネルとリンクをしながら、より深い住宅購入に関する情報などをお話しできたらなと思います。今日はですね、 UH だけでは失敗しますっていう話です。 UH を性能で追い求めていくと、実際には UH が同じでも光熱費が変わる家が随分多いんですよね。そのために本来は一次エネルギー計算をしていく、パッシブデザインでっていうところなんですが、誰でもまずはできる一次エネルギーを把握してもらいたいっていうところで、光熱費でこれからは比較する。お宅の家ビルダーさんではどれだけ冬光熱費かかりますかっていうのを聞いてほしいっていうような知識をつけてほしいなと思ってます。家づくりを始める方、実際にもう住んでる方もこれシミュレーションで算出してみて、実際に住んでる状態との使いすぎちゃってるのか使いすぎてないのかは算出してみると面白いかもしれないです。誰でもができる冷暖房計算ですね、メニューです。なんだかわからない一次エネルギー計算、これ簡単に解説しますね。エネルギーシミュレーションいろんな種類ありますので、その特徴を見てもらいます。で、誰でもができるエネルギーシミュレーション、これは国が出している、ホームページで実際にシミュレーションできるので、それの要点、これ分かりやすくっていうかちょっと特徴的なやり方があるので、それを見ながらっていうところです。誰でも簡単にできます。実践、こんなに高いの、例えば ZECH 基準の断熱性能と G3 だとどれだけ光熱費が実際には違うかっていうのも分かってもらいたいんです。これ日本のエネルギーシミュレーションはあまりにもここが変なんです。だから断熱性能上げる必要ないでしょ、そんな光熱費変わらない数字になっちゃうので、そこをしっかりと、逆に本来は光熱費変わっちゃうんですよっていうところも分かってほしいと。冷暖房費の重要なポイント、最後結論になっていきます。まずはこのグラフ、断熱性能7、断熱等級7っていうのができますよって話でしたよね。でもこれよく見ていただけると、冷暖房エネルギー、例えば6地域だとすると 43% 削減で 10.8GJ って書いてありますよね。じゃあ断熱等級6、 G2 レベルにした場合はいくつかっていうと 13.2 なんです。 3.2GJ だから、3GJ 以下しか差がないんですよ。この差がないだったら G3 いらないでしょと、そんなに差がないんでしょっていう。でコストは300万円ぐらい上がりますよね。だから G3 に行くには300万円ぐらい上がります。じゃあ G3 コスト高いから、光熱費では高いからやめようってなるんです。実は多分間違いなんですよね。間違いっていうのを理解してほしいっていうところです。なんだかわからない一次エネルギー計算、これ簡単に把握してほしいんです。自然に存在するエネルギーで、原油とか水力とか、そういう自然に取り出せるエネルギーが一次エネルギー。電気は原油から発電するので、そこにコストがかかるので、二次エネルギーと言われるものが電気代に言われるものなんです。10メガジュールイコール 2.8キロワットアワー、これ一次、両方ともエネルギー計算、一次エネルギーなんですが、それに二次エネルギー換算約 2.8 を割ると、簡単な数字なんですよね。約10メガジュールイコール1キロワットアワー。なので電気代はざっくり1キロワットアワー、今27円ぐらいですか、でも上がったとして、多めに見といて30円っていう形で考えると、1メガジュール3円っていう形、1メガジュール3円。なのでさっきのグラフに戻ると、これですね、 10.8GJ ってことは1800MJ なんです。1800MJ、 1800MJ×3 円、これで言うと 10.8GB は32,400円なんです。32,400円、冷暖房が32,400円かかりますよと。でこれがじゃあ G2 だと 13.2GB でしょ、13万2200MJ なので、かける3円だと39,600円、39,600円と32,400円、7,200円なんです。7,200円、年間ですよ。年間7,200円しか変わらないっていうことは、多分 G2 から G3 に変える G2 から G3 に変えるには少なくても300万円ぐらいかかるんじゃないかなと。300万円ぐらいで想定すると、じゃあ300万割る7200でいくと416年かかりますよと、回収するのに。じゃあこれやっぱり G2 でいいじゃんと、こんな G3 なんか断熱性能上げすぎていらないよっていう話。ここにはトリックがあります。ここにはトリックがあるので、それを十分注意してほしいっていうところなんです。それをまず分かってほしいなっていうところです。じゃあどんなエネルギーシミュレーションがあるかっていうのをまず分かってほしいと。シミュレーションソフトいろいろあって、それによって実際に光熱費全然バラバラなんです。じゃあ何がいいのってなっちゃいますよね。なのでまずは、トップバッター PHPP ってこれですね。これは建物燃費ナビって言って、パッシブハウスの計算を簡単にできるソフトがあるんですね。これでやると、じゃあ暖房費 22.03GJ、 ギガジュールで出せるんで、通常パッシブハウスの PHPP だとキロワットアワーなんですけど、分かりやすいのでこれでやってます。これが絶地基準ぐらいですね。 UH が約 0.55 って 0.55 ぐらい、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、暖房費が 22.03GJ ってことはメガジュールなんで、かける3で6万6000円なんですよね。これ6万6000円、暖房だけですよ、年間。これが G3 レベル、ほぼパッシブハウスレベルですよね、の場合はどうなるかっていうと、暖房費ずいぶん変わりましたね。 5.76GJ ということなので、5760GJ かける3は17,200円なんです。17,280円、4万8000円、48,700円の差が生まれますよと。48,700円を361年になりますと。これだとなんとなく G3 にしようかなって思いますよね。これが PHPP で出した数字なんです。で国が出しているのは、あれはエネルギー 消費性能計算プログラムっていうザルみたいな、全然使えないんじゃないかなって思えるエネルギーシミュレーションです。これが PHPP です。 PHPP はそもそもは、これ建物燃費ナビっていう表なんですが、こういうような計算をしていくんですね。年間の暖房需要がどれぐらいですかみたいな、冷房需要どれぐらい必要ですかみたいなので、イエスみたいになってきます。だから G3 ぐらいだと結構イエスになりやすいですよね。だからパッシブハウスレベルにかなり近い状態かなと思ってます。 PHPP でポイントは、室温を設定できるって形ですよね。今25度にしてますけども、夏の室温を設定とか、冬は20度、湿度量も決めてるんですよね。湿度量もだから、湿度も除湿する湿度も計算に入れているっていうところです。一番細かいシミュレーションが PHPP っていうところです。次に出てくるのが QPEX っていうものですね。これは新住居さんが使っている、入っていれば使えるし、購入も確かできたと思うんですよね。これで計算するのは、PHPP と違うところは湿度が入っていないかな。あと若干甘めかなと思うんです。これは GLAP っていう 性能だから UH が 0.3 の場合、暖房エネルギー665メガジュールなんです。665メガジュールってかける3なので、年間でですよ、冬1995円ってこれ通販の番組みたいになっちゃってますけど、安くなっちゃいますよと。まあこれには、まあ、太陽のエネルギー日射取得が入ってっていうところなんですね。ちょっと甘めかなという気もしないでもないんですけれども、基準住宅だったら4万5000円だったのが、該当住宅だったら2400円、まあ2000円ですねぐらい、まあ、これがキューペックスっていう表示です。まあ、キューペックスさんも随分実証もしてるとは思うので、実際こうなるかもしれないですよね。あとはこの建物感じの、まあ、ホームズ君の仕組みですね。これがまあ一番代表の PHPP、 これはパッシブハウスパッケージプログラム、プログラムパッケージどっちかなんですけども、 QPEX ホームズ君、これがエネルギーシミュレーションできて、それは日射を取得する、太陽光を日射を実際に取得する、遮蔽するみたいなのも入ったっていうところです。エネルギー消費性能計算プログラムっていうのがあるんですが、これは国が作った基準としているプログラムです。これが先ほどのギガジュールの話のものですね。実際のものです。このこれで計算するものですね。断熱特急7とか6とかでギガジュール計算、断熱性能上げても変わんないじゃんっていうちょっと問題が多すぎるっていうところがあります。わかりましたかこれちょっと眠くなるかな。で、誰でもができるとすると、 PHPP も QPEX もホームズ君もお金がかかるので、一般の方は無理ですよね。エネルギー消費性能計算プログラム、長いんですよね。これエネプロって言います。これ今後エネプロです。エネプロができる唯一のソフトかな。マニアの方は全部やっちゃってもらってもいいんですけれども、まあ、結局シミュレーションなので実際との乖離が少ないのが一番いいんです。一番少ないのがいい。その中で言うとやっぱりPHPP が一番性能いいかな。ただ入れるのも大変だし、じゃあ QPEX、 QPEX はとても入れやすいので、まあ、これがいいかな。もしくはホームズ君かな。ホームズ君と QPEX はとても表示が近いです。ただあんまり断熱性能上げるといきなり安くなりすぎちゃうっていう傾向はあるかなと思います。それには多分熱狂が入ってないっていう問題があります。これマニアックですね。マニアック、熱狂とかが入ってないあるんじゃないかなと思います。まあ、これ本当ですかっていうところがシミュレーションの大事なところ、ね、問題点分かりましたかね。エネルギー消費性能計算プログラムは何にもシミュレーションしてないぐらいなんじゃないかなっていうぐらいのひどいものです。まあ誰でもできる、実際にしてみましょう。これでこれしかないんで、国のエネルギープログラムですね。簡単な入力のコツをします。まともにやると差が出ないんです、高断熱にしても。なのでそのコツをちょっとお知らせします。エネルギー消費性能計算プログラムって検索に入れると多分トップに出てくるんじゃないかな。エネルギー消費性能計算プログラム、これを押してもらうと、まずは計算同意を求められます。同意をしてください。で、詳細簡易って出てくるので詳細を押してください。そうすると、まあ、まずは定名を入れると、ラクジュと入れると。で、建て方は戸建て住宅だと戸建て住宅、居住構成は主たる居室とその他の居室、非居室で構成されるっていうので、まあ、これでいいでしょうと。で、床面積、ここがミソ、床面積。例えば30坪の家だったら、まあ、約100平米ですね。100平米。で、そのうちのこの主たる居室をできるだけ多くしてください。80とかでいいんじゃないか。で、これが90とかでいいです。10で。これ20にしちゃうとエラー出ちゃうので、まあ、10以下にする。10。だから 80% が主たる居室で、その他の居室が 10% で、それ以外の非居室が 10% みたいなこと。これを大きくすると差が出やすいので。で、地域区分ですね。これはここで調べられます。横浜だったら6地域と。で、日射区分、これも調べられるので調べていただいて、横浜だったら A4 と、日射量が多いと。で、外費はまあこのままでいいです。街灯の外費を用いて外費評価をするという。ここからわけわかんなくなってくると思うんですけど、ここ30坪ぐらいの総2階だったら250平米ぐらい外費面積ですね。で、いいんじゃないかなと思います。外周と床と屋根、 天井の合計面積で平均熱管理率、これを例えば今は絶地にしましょうか。絶地基準の絶地で、ここがミソです。冷暖房平均日射取得率っていうのがあるので、これを数値が上がれば上がるほど夏不利になります。なので2ぐらいでいいと、もう何も考えず2でいいです。これ実際に計算して出てくるんです。で、窓の性能が高ければ高いほど低くなります。断熱性能が良ければ良いほど低くなります。1に近づいていくんじゃないかなと思います。ただまあ今シミュレーションなので、とりあえず2でいいかなっていうところなんです。で、面白いんですけど、このもっと下ですね、これがいい加減にしてほしいっていうところですけど、暖房機平均日射取得率っていうのは、窓が性能が良ければいいほど悪くなります。大概悪くなるっていうのは数値が低くなるんですね。で、数値が低くなればなるほど暖房負荷が大きくなる。だから断熱性能を上げて窓も当然上げていくと、この取得率が下がるので、どんどん暖房エネルギーがかかるっていうわけのわかんない逆仕組みになってるので、これも何にも気にしないで、まずは4ぐらいにしとこうという。ここでもうこのプログラムは実際には日射遮蔽は数値に入ってるんですけど、日射取得が入ってないっていうのが問題点です。で、あとはもうほとんどいじんないです。ずっとこのままで紹介しない紹介しないで、そうするといじるところはもうないと。で、暖房ですね、これも実はもういじるところがないです。このままでいいです。このままでいい。冷房もそうです。このままでいい。で、あといじるとすると換気かなというところですね。例えばルフロみたいなダクト式第三主換気だったら、今ここそのままで、比熱入れてもいいんですけど、もう入れないでいいです。このままで、熱交換今回はしないですよね。で、あと給湯とか照明、太陽光、太陽熱、工事ねは冷暖房コスト関係ないので入れないでいいです。これだけです。これで計算していきます。そうすると暖房が 21. メガジュールだから 21,133 メガジュール、冷房が 12,024 メガジュール、これ一応それで、あとはこの外費を今 0.6 だったのを G3 レベル 0.26 ですかね、0.26 にしてまた計算する。これだけです。そうすると暖房が9599になりますね。なのでこれ計算すると簡単ですよね。先ほどの 9599×3 です。暖房が28700円ぐらい、700円ぐらいになりますよと。冷房が 13697×3 なので41,091 と。これちょっと高めですね。解消するんだったら、さっきの表、外費の表のこれをもっと良くしとくって感じです。1にしちゃおうかな。まあ、なぜ1にするかっていうと、パッシブハウスの計算がだいたい夏冬で、建熱、線熱で 2.81 たす3.01、5.8 ギガジュールぐらいなんですよね。断熱性能が高い方が悪くなります。これ冷房はですね、 4.56 たす 2.71、 7.27 ぐらいを目標にしていくっていう形にしていくと分かりやすいので、まずは1で計算してみましょう。 8.96、 まだ落とさないといけないなっていうところですよね。要は外費が 0.26 の場合、これを 0.8 ぐらいにしときますか。 0.8、 これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思いますよね。で、暖房に関しては 9.55 なので、まあいい線ですよねっていうところ。で、さっきの断熱性能が絶地基準の場合はどうかっていうと、21000と、なのでいじるのは大体の感覚でいいんですけど、ここの計算結果が、この外費は自分で決めます。 G2 だったら 0.46 ですよね。 0.46 で出すと冷房エネルギーが14になりますよと。で、その比較の時にこの数値は変えない方がいいですよという形ですね。なので1でいいですね。冷房、まあ1でいい、多めに出てる分にはいいですよね。1と4ぐらいにしておくとちょうどいいんじゃないかなと思います。冷房平均日射取得率が1、窓が南面たくさんあるなと思ったら、これもうちょっと大きくしてもいいし、 パッシブデザイン的に良い家を作るんだって思うんだったら5とか6とかにしちゃってもいいという感じかな。そうするとエネルギー量が減っていきますので、そんな計算の仕方をしていくといいなと思います。このエネルギー消費性のプログラムは日射取得が入っていないので、逆に不利に働くので、ここら辺を操作していくのが重要な要かなと思います。わかりましたか？ちょっとマニアックでしたかね。実践、こんなに高いのっていう感じになりませんでした？さっきの数字でと倍以上違うってことです。エネルギーが、さっきの表をもう一回出すと、ZCですね。21,133×3 だからやっぱ6万円ぐらい。だから PHPP と同じような差が出ますよと。これが本来の差です。これが本来の差。想定甘くしないっていうのも大事だし、エネプロの最大の欠点は部分完結と全館24時間運転をなんか境目なく分かりづらくしているっていう計算の仕方なんですよね。設置基準と G3 を比べるとそんなに金額差ないんですけど、設置基準も同じ室温20度をずっと保てるような冬の運転の仕方をしていくと莫大なエネルギー食っていきますよっていうところなんです。比較するゴールがもうバラバラになってるっていうところを、全室24時間運転にしましょうっていうところ、でそれを比べるとやっぱり4万円から5万円の差が出ますよね。なのでまあこれ多分住宅メーカーのポジショントークも入ると思います。絶地レベルで十分です。 G3 なんて光熱費数千円しか変わらないですよってきっと言われると、それ本当ですかって言ってあげればいいと思います。冷暖房費の重要なポイントですね。シミュレーションはあくまでも想定なんです。実際にはどうなのかが重要。実際オペレーションしていった時に、じゃあシミュレーションした時の乖離を見て実際に性能出てるかな、その検証が大事で、その検証をたくさんしているのが PHPP だったり QPEX だったりするってことです。室温コントロールをしていくってことです。もう冬場どこにいても、玄関でもお風呂場でも室温20度落とさないような家にしましょうよっていうところなんです。そうするとみんな快適でしょって。冬はどこでも20度以上目標、夏はどこでも27度以下が目標です。で、湿度もコントロールしていくってことです。夏は夜涼しいからナイトパージって言って通風した方がいいんじゃないって言うんですけど、あれ湿度も一緒に換算すると全然無駄なことやってますよっていうところです。夏場の例えば特に太平洋側はの温暖地域は湿度が高い、その除湿にエネルギーが非常にかかりますよと。それを計算するのは PHPP しかないかなっていうところですかね。だから湿度も大事ですよと。夏の日射遮蔽、断熱が良ければ良いほど失敗すると大変なことになります。冬の日射取得は、太陽熱は無限のボーナスですよね。無料でボーナスが入るようなもんです。高性能ほど換気も重要になってきますよって結論です。冷暖房コスト年間5万円以下ぐらいのシミュレーションしていくといいんじゃないかな。そうすると多分 G3 に近づきます。コスト差は想定次第です。想定だから、あるメーカーは G3 いりませんっていうためにそのコスト差が少ない想定をしてきますよって言うと、エアコン容量を抑えることと台数を抑えることが光熱費を抑えることにもなります。だから G2 だったらエアコン4台必要だったとしたら G3 は1台だった、それは同じオペレーションしてもやっぱり4台稼働した方がよりエネルギー使っちゃいますよと。換気方を避けて、換気が多すぎるんですよね。今の時代換気しろって言われますけども、住宅でちゃんと汚染物質っていうか吐いた空気とか匂いを排出するギリギリの換気量が一番ベストなんじゃないかなと思います。 UH だけではなので失敗していきますよと。パッシブデザインをしっかりとしていくっていうのが重要です。まあこれ設計力が重要になっていく時代になっていきます。次回は高性能な家に住んだら住まい方が実際変わります。夜寝る時も変わるし、お風呂の入り方も変わってきます。洗濯の仕方も変わる。なのでいらない、その時にいらない設備や間取りとか物とかを 分かってほしいっていうところの解説をしていきます。チャンネル登録お願いいたします。それでは今日はマニアックでしたね。それではさようなら。